ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。はい、今日は収録が1時間以上遅くなりまして、実はこのスクランブルの番組はみんなスカイプをつないで収録をしているんですが、はい、そのスカイプさんが、なんて言うんでしょう、ブロガーさんとかを集めてちょっとしたパーティーをやられてまして、それにお邪魔してきました。
おー、すごい。
はい、
その話が
それが終わったのが思ったより遅くて10時回ってから解散になったもんで、なかなか面白い話が聞いてね、よかったんですが、お土産にスカイプの T シャツをいただきまして、結構ねかっこいいので、あのね、5周年のパーティーもちょっと邪魔させてもらって、その時もね T シャツもらったんですけど、その時がね白の T シャツで5周年記念とかって書いてあったんですけど、今回のは黒なんで、よしと、これもいいぞという感じで、喜んでおります。まあそのおかげで収録1時間も遅れて、お二人を待たせてしまいました。そんな半助です。
はい、はい、私はですね、あの小ネタなんですけれど、ルーブル美術館展に行って、はい、行ったんですけど、あの、
はい、
最速で出てきましたね。
もったいない。
まあなぜそんなことになったかっていうのはいつかちょっと小ネタで話そうと思うんですが。
あ、そうなんだ。
はい、そう、あの最速でした、ね。本当に全く。
銀座かなんかに。こうあれが出てたんですけど、はい、どこでやってたんですか？
あ、国立西洋美術館です。
で、どこにあったっけ？
あ、上野。
上野か。
はい、上野公園。
プランタンかなんかに、なんか大きなバナーがぶら下がってたような気がするんで、あ、違ったのかな？
なんでしょう。
いや、あの、上野でやってます。西洋美術館の、あの、常設展ぶっ潰してっていうか、常設展をなして。これだけで、なんか結構なあの人気らしいんですけど、
そうですね、それは
それなのになんですけど、それなのに10分っていうか、まあ本当足踏み入れて出てくるので20分
です。もったいない。すげえ気になるな。
はい、最近あの携帯の機種変更をしようかする前か考えてまして、ほう、 iPhone にしちゃおうかなと思ってるからです。
いいっすよ iPhone。
そうですか。いやいや、あの実はミクシーがですね、
うんうん、
あの携帯が私の今持ってる携帯ではそろそろ見られなくなるということなので。
あ、そうなの。
うん、なんか機種が古すぎて
そうなんだ。
7月ぐらいに見れなくなりますって警告がずっと出てまして。
へ
え、うん、
で、まあ、そうそうそう、で今持ってるやつで機種変更しようかなと思うんだけどいまいちで、
ははは
うん、そしたらいっそのこと iPhone にしようかしらとか思って今一生懸命見ているとか。
はい、でもあれですよ、そろそろ新しいの出ちゃうから買うならいいのかもしれない。
うん、なんか8ギガがタダになるのが5月末までらしいという。
あ、そうか、5月
末か。どうしよう、この連休に決断せねばとか思ってしまっている。
端末代もそうなんですけど、パケ放題の上限が今安いんですよね。
そうそうそう、安いんですよね、うん、どうしようかな。
噂によると新しい機種は新しい機種で、その安い上限のまま行くんじゃないかっていう話もあるんですけどね。
なるほどね、微妙。どうしよう、また教えてください。
端末代は少なくともただってことはないだろうから、まあ、買いっちゃ買いだと思うんですけどね、まあ、僕はそれで買っちゃったので。
あ、そうですか。
はい、いや、いいですよ。あの
ですか、
携帯というよりもやっぱどっちかというとパソコンですね。
でしょうね。
うん、もう本当に、うん、だから結構仕事とかで長時間丸一日出るような時って必ず、ノートを持って出てたんですけど、
うんうん、
今日もそうなんですが持ってかないんですもんねとりあえず iPhone 持ってれば大丈夫みたいな感じで。
私昔パーム使ってたんですよね。
あ、はいはいはい。
だからそういう感じなのかなと思いつつ。
あ、なるほど、ね。いや、
あの水準器使ってみたいと思いつつそれだけ、あの水準器だけが頭にイメージがあるんです
結構ね使えるんですけど、
どうです
キャリブレーション取らないとちょっとダメみたいです。
そんなことができるんですか。
あ、できますできます。あの、ね、僕それ調整しないでいきなり、何でしたっけ、
あ、
ブローニー持ってった時にやってみたんですけど、ブローニーの蓋閉じて上にポコンって乗ってで、まっすぐの、うん、その iPhone で出てくる水準器でまっすぐに揃えたんですけど、どう見てもちょっとずれてる感じがしたので、ちっちゃい、何でしたっけ、ストロボ臭につけるちっちゃいやつあるじゃないですか、 あれを引っ張り出してきてやったらやっぱちょっとずれてますね。買ってそのままっていうのはちょっとずれてたりすることもあるみたいです。
あれって本体にその傾きをね、
うん、
傾きを感じるセンサーが最初からあるってことなんですか。
うん、そうそうそうそう、
すごいね。何のためにか何のためにや
るのため
だろう。ゲーム、
あ、そう
か、ゲームのためにやるのかな。
ゲームは想定されてる
んじゃない。
だから
B みたい
坂道をボーリング玉転がすゲームとか坂道の途中にボーリングのピンが並んでて、でボーリングの玉転がして、で、iPhone を傾けてピンを倒していくみたいなゲームもありますし、
なんかお父さんがゴルフ打ちっぱなししてるみたいです。
ああ、そうそうそう、レース、
ホームでよくゴルフの、
はいはいはいはい、うん、でも今国産の携帯でももうずいぶん前からついてますよね。
あ、そうですか。
うん、ドコモの携帯で NEC のやつなんかもついてました、すでに。
あ、なるほど。うん、どうしよう。
いやー、でもね、かなり変わります。
ありますか。
なんて言うんだろう、大げさな言い方すると生活が変わるというか
、どうしよう、こんな田舎でも変わるでしょう
かネットの環境があれば。あ、でも、うん、どうなの、ソフトバンクの電波って入るんですか。
電波それが一番、ね、それが一番問題なんですよ。
そうだよ、
うん、AU はね、よく県外とか山を来ると出るんですよ。
あ、はいはいはいはい。
ソフトバンクはどうなんだろう、ちょっとそこ調べないとダメだな。まあ、うちの町内では大丈夫そうですけどね。
あ、そうなんだ。
うん、うん、でも建物内入るとやばい時が結構あるし、うんうん、
僕は普通の携帯が古い、もうだいぶ古いので、結構その GPS も衝撃的だったし。
あ、そうか、
GPS もついてた。
うん、
なんか今日のニュース出てましたね、青山学院大かなんかが、
うん、
みんな生徒に iPhone 配っちゃって、
すごいね。
それで、
うん、
出血もそれで取るらしいんですよ。
そうなんだ。
そしたらその GPS がついてるんで代変が効かないらしい。
うわ、
なるほどね。
そんな管理したことでいいんだろうかって、なんか学生も乗り気らしい。
うんうん
うん、だってじゃあ入って渡しちゃえばそれっきりじゃないですか。
そうなんですけどね、うん、だからただメールとか入ってるものを人に渡すだろうかっていうことらしくって。
ああ、なるほどね、個人情報が入ってるものだからってことか、
うん、今の学生でもそんなこと関係ないんじゃないですかね。
一昔前なら大騒動ですよね。
いや今だってまあ、ね、ほら プロフとかもう平気で、まあ中学生の話だけど、うん、あの自分の電話番号とかも手伝ったりして、いろいろ信じられないぐらい脇が甘いから
はいはいはい、はい、
大学生だったらどうなんでしょうね。
うん、
そうなんだ、
ぜひご教授ください
いやもう単純におすすめです。
それですか、
うわ、
はい、じゃあそうです。
いや、あ、でも今のキャリアが違うんですか。
ああ、au なんですよ。
ああ、そうなのか。うん、まあ、でも
今も、
うん、au にこだわりがなければ断然おすすめですね。
うん、そうですか。なるほど。
はい、だいぶ脱線しましたが、今回は、まず、どっちからいきましょうね。インフルエンザいきましょうか。
はい、
鳥じゃなくて豚。そこからお話させていただきたいと思います。水際で止まってる状態？
一応そんな感じですね。
いつだかただいまでしたっけ？僕だあの、
はい、
大学生とか高校生とか最初に、
あ、そうそう、あの人ですね。
では大丈夫だったっていう話をしたんですが、
はい、
高校生でしたっけ？
カナダ、
あ、アメリカじゃないや、カナダ。
カナダですよね。カナダで。はい、研修ホームステイとか研修だったのかな、はい、行かれた方が、まあ、これは残念ながら陽性だったということで、
はい、
そうですね、
まあ、あの、なんででしょう、別に命の別状というか、こう重症ではなかったみたいな、
うん、
感じで、
うん、
まあ、とりあえずは安心というかなというか、
うん、
うん、そう、その強毒性じゃないっていう、
うんうん、
まあね、どこまでが強毒でどこからが弱毒なのか素人にはさっぱりわからんっていう感じなんですけど、
ま
あ、そういう報道なので、うん、ああ、まあまあ普通の季節かかっても季節的なインフルエンザ、まあ、かかりたくないけど
うん、うん、
かかってもその程度なんだったらまだね、
うん、
あの、よかったねという感じはするんですけれども、
うん、
でも、ね、でも謎の部分がいっぱい多いですもんね。
そうですね、それもあるし、ね、やっぱりその後の生活っていうかね、あの、これで、
あ、
ね、とりあえず治ったっていう診断が出たとしても、うん、結構いろいろ言われるんじゃないかなっていうのがすごい心配ですね。だから
個人が疲れちゃったりする、
うん、そうそう、だからこの間の横浜の高校生ですよね、あれ、
はい、
横
浜の高校生の時はその後ね、スポーツセンターに行った時に、はい、やっぱ学生が何人かで歩いてて、どこそこ高校のなんとかってやつだっていうのを話してたんですよ。あ、やっぱりこうなるんだよなとかっていうね。だから多分、ね、今陽性と診断されてしまった子なんかもそういう風に言われるのは避けられないだろうなと思って、ちょっとそこら辺がね、まあ、もちろん病気も心配ですけど、うん、まあ、タミフルとかで 聞くっていう話はされてますが、はい、それ以外の部分でもやっぱり相当大変な思いをするんじゃないかなっていうのがね、心配ですけど。
なるほどね。まあなんか昔もそうだったのかもしれないですけども、よく疫病とかだと道路混乱って大騒ぎになって、来ています。ね、余計かもしれないですね、今はね。早いだけ。
そうですね。
そうですね、早いです
ね。すごい引っ張っちゃうし、情報の方が怖いかもしれないですね。ウイルスよりは早いもんな。広がり方が。気をつけなければです、
ね、なる今後どうなってるんでしょうね。その後の容態とかってなんかニュースが出てます？
なんかもう今の時点で、なんか近々退院されるっていうことでね。
じゃあとりあえず、
日本の中ではそんな重症化だったりとか問題になってるはしてない感じです。
そうか、そうか。
もうなんかやっぱり電車とかでも、マスクつけている人もちらほら。
そうですか。
花粉症なのかもしれないし、でも結構本格的なマスクっていう人もいました
からね。へえ。そうか、そういう何とも思ってなかったですけど、今日そのスカイプさんの。あれで出かけて、まあ、有楽町であったんですけど、有楽町うろうろしててマスクする人って気がつかなかったんで、結構多いんですか、してる人やっぱり。
電車は見かけますね。
ああ、やっぱな。
一車両に、まあ、一車両空いてる時間で、まあ、全部の席は回ってるぐらいだから、70人でしょうかね、っていう時に、まあ、1割ぐらいは5、6人がおマスクしてたりしますね。
でもまだそんなもんなんだ。
1割ぐらいかな、そういう時でも、もしかしたらこう通勤ラッシュ時点の時は、あの字はもっとしてる人が多いかもしれない
です、ね、ああ、なるほどね。そっかそっか。まあでも密閉空間だから気にはなるかもしれないですね。
ちょっとこの間の検疫のニュースとかね、機内検疫のニュース見てると、防護メガネとかしてるし、帽子もかぶってるし、要は皮膚で粘膜が出てるところは、全部飛沫感染で来る可能性が大きいので、マスクしててもあんまし意味がないよねとか思ったんですけど、本当にそういう人がいて、ごほごほとかやっていたら、
なんか、ね、手を洗っても、ね、手を洗っても顔は触んないようにってね、顔の方にそういうのが来てるからとかいうことって、いうのは聞きましたね。
手洗ってから顔洗う。
いや、まあ顔も洗った方がいいんでしょうね、帰ったらね。
じゃあもうあれだね、帰ったら手洗ってうがいしてそのままお風呂入って全身
洗
って
。
花粉症対策グッズは役に立つかもしれないですね。ですね、重症な人はメガネの上からでもメガネするみたいな、そういうゴープルみたいなメガネあるじゃないですか。花粉症ひどい人用
って。そんなのあんの？
ありますよ。
へ
え。対策メガネっていうか、
お
メガネをかけてる人でも上から、まあスキーのゴーグルとか、水中メガネみたいな雰囲気になっちゃうんですけど、相当にひどい人、それじゃないともう目もやられちゃう感じなんで。
そんなしてる人見たことあります？
ありますね。本当にすごい、花粉症シーズンの時とかは。子供なんかでもいますよね、やっぱり。学校の関係で撮影に行くと、入学式とかでものすごい重装備でいるんです。 したのかなと思ったらどうも花粉症らしく、
うんうん、
写真撮っても顔かわからないっていう感じ
そうなんだ、そんななんだ
あ、かわいそうに、でも本気で防ぐんならそのぐらいでいかないぞって感じ、
うんうん、
あ、そう、昨日だったかな、あの電車乗ってたら隣の人が、
うん、
こう分厚い書類のファイルを一生懸命めくってまして、
うんうん、
チラッと見たらインフルエンザなんとかって見えたんで、
うんうん、
おーと思って見たら、
うん、
あの消防か救急のお仕事の人らしく、
はいはい、
マニュアルをその対策マニュアルといいますかね、
うん、
そういうのを一生懸命読んでましたけど、
へ
ー、勉強がね、
勉強っていうか、うん、まあなんで組織、緊急の組織を立ち上げて、もう立ち上がってるのか立ち上げる計画なのかよくわかんないですけど、
うんうん、
その動き方みたいなのについて、人員はどうなのか、
はいはいはい、
まあ、ずっとこう横から横目でずっと読んで、一緒に読んでた。
そうなんだ。
いやでも救急の人は大変なんじゃないか、な、大変みたいですね、それを見る限り、
うんうん、
あの横目で読んだ限り、
うん、
あの要は、その対策は当然しなきゃいけない、こう、ね、大規模に発生するような場合は、
うんうん、
あ、でも災害とかその急いわゆる、事故とか普通の救急活動も、うん、あのおろそかにはできないっていう、
あ、ううもちろんそうですよね。
そうですね。
ただでさえも忙しいのに、
うんうん、
倍忙しくっていう感じのことが書いてあって、人員はどこに出るんだろうってか、
なるほどね、
ちょっと人事じゃないんですけど、いや、うん、大変だな。
そっかそっか。
結構、緊迫感はありましたね。その人が、それを読んでる。でもその人はマスクはしてませんでしたけど、
もうそうですよね、インフルエンザが流行ったからって他の救急が要する事態がなくなるわけじゃないですからね、
ないです
よ
ね、うん、
うん、そうか、
大変だろう、
なるほどね、まあでもどうなっちゃうんでしょう、
そうですね、うん、あのうちの近所のドラッグストアでは前、うん、僕が餅を買いに行くとかそういう話をしてた時に、
うんうん、
の次の日に行ってみたら、うん、あの餅が、1個残して売り切れで1個で1個残しての売り切れてまして、
うん、
あのその最後の1つは僕が買ったんですけどあとマスクもなくなってましたね、
あ、マスクは
なぜか一番高いマスクが1個だけ残ってましたけど、
なんかどこもなんか売り切れ続出みたいなニュースは見ましたけど、
今はでもあの逆にインフルエンザ対策コーナーって言って華々しく、
うんうん、
はい、入り口の配達もやります、
そうなんだ、
はい、
なんかそういえばそのマスクで何でしたっけ、フーがWHO が推奨してるみたいなので売ってるけど、そんな推奨はしないとか言って、
あ、そうですか、あの手術用マスクなんで、
うんうん、
長時間してると多分窒息して倒れてしまうと思うっていうような、
あ、
やっぱり空気の透過量が少ないっていうか、
はいはいはい、
それこそらしく息苦しくなりますって書いてあります、書いてありましたが、なのなってますね。なんかあれは本当にその医療関係者があの患者と接するためのマスクなので、
うんうん、
一般の人が普段電車とか乗るのにそれをするのはかえって健康上危険かもしれないです、ね、
それで倒れた人とかいないのかな。
そうなんですね。あれをして走ったりしたら、あれじゃないですかね、なんだっけ、あのマラソンのコーチ練習みたいになっちゃって、
お
なっちゃってっていうか、結構強靭な人は大丈夫かもしれないけど、
うん、
こう呼吸器が弱い人とか、
うん、
まあ、酸欠になって倒れちゃうかもしれないですね。
しのさんそれ使ったの？
いや、ない、見た、あの、ネットで検索はしましたけど。
ああ、はいはい。あ、買ったのは違うのか。
あ、もうごく普通の、うん、あの、まあ、花粉症とか、風邪のシーズンの、
うんうん、
のマスクを買ってます。そう、あの、ちゃんと使い捨てしてます。毎日大丈夫。使い捨てないで。自分に、自分の毒を当てないように
。高野さんはマスクとか買った？
いや、私は前、花粉症になったりならなかったりした時に、買った予備が結構残ってて、
うんうんうん、
で今もしてないんですけど、まあ、5、6枚は今あるかなっていう感じで。
ああ、そうなんだ。
で、でも実際今の時期ね、マスクすると本当暑いし、
うん、
ちょっとできないなって思いながら、まあ、手洗いうがいはしながらね、
うん、
してますけど、こっちの方でもだから花粉症なのかインフル対策なのかっていうことで、うんうん、しててもどうなのかなっていうかんね、見てても感じなんですけど、
うん、
ただ近所のスーパーの人はね、みんなしてるんですよね。しろって言われてんのか、うん、いや、ただ普通の風邪が流行ってるからかなのか、
うんうん、
まあそっちなのかどうかわかんないんですけどね。
でも接客業の人はなるべくした方がいいんでしょうね、きっとね。
ただマスクしてね、接客するっていうのは結構抵抗があるっていうか。
あ、まあそうですよね。
なんかお客さんのことを信じてないのって感じになっちゃうんで。
まあでも、
ただね、この病気ですからね、本当に流行っちゃえばね、まあした方が、本当はね、した方がいいんですよね。
いろんな人が来るからね、
うん、そうなんですよ、
うん、普通の、まあ、僕なんかだったら外部の人と接触するっていうのは今日みたいな日はあれですけど、普段はそんなに出ることもないんであれですが、接客業の人とか行ったらね、必ずいろんな人って、まあ、お店のあれにもよると思うんですけど、普通の人に比べると圧倒的にいろんな人と接触することになるわけですから、
はい、
するに越したことはないのかなって気がしますが、まあどうなるんでしょう。どうなんでしょうね。広がってる感じは落ち着いたんですかね。
いや、
なんかでも今油断してるんじゃないかっていうね、情報もちらほら油断してて、
うん、
また秋冬になって、
うん、
こっちの方では流行るんじゃないかとか、
うんうん
うん、なんかメキシコの方でも、
うん、
あの、なんかみんな油断してるからまた流行っちゃうんじゃないかっていう、
うん
ね、あるみたいですけどね。
いや、でもなんかこの時期にこんだけ広がるっていうのはどうなんだろうとは思うんですけど、
ね。あ、そうですよね。
まあ、北半球は、あ、北半球じゃない、南半球はこれからだから怖いっていう話はわかるんですけど、
いや、そうですね。あの、なんか感染した国の地図見てるといつも家族で言ってるのが、アフリカはなんでこんなにないんだっていう話してて、
危
機がないからかなとか、調べてないからかなとか言って、
あ、調べてないっていう可能性も
ある、ね、あるでしょうね、
そっか。
だから南半球なんかね、これから冬で、そっちの方で流行ってるのがまたこっちの冬になったら
戻って
くるとかね、いろいろ言ってますね。ただそうですね、致死率も高いと言いますし、やっぱり予防はね、できる限りした方がいいと思いますね。
やっぱ鳥インフルエンザっていうのは人への感染ってあるんだっけ？
まあ、
アジア、
うん、飼って、うん、アジアでは飼ってる鳥
が、
うん、
あ、入ってるのか。
それは結構強毒性っていうか、だったらしく、だったらしいですけど、でも、アジアの、アジアの割とね、まあ、あれ、貧しいっていうか、そんな医療体制整ってないところでの話なんですけれども、まあ、結構死者も出てますね。
鳥のやつはあんなに広がったの？
いや、そんなでもないですよね。
いや、 あと鳥はね、鳥から人っていうのしか確認されてないんじゃない
か。あ、人から人がないのか。
人から人がない。
まだまだ今のない、そのないらしいですね。それがもうはっきりしちゃう、はっきり出ちゃうと大変ですよね。あの、
ね、
人から人へになっちゃったらそれはそれでもう大変だ。
そうです。
豚は今はね、人から人へってなってるから、
大変ですよ、
ね。人から人の二次感染も出てるんですよね。
うん、多分アメリカとかでなった人はそうなんじゃないですか。
が、ね、どうなんだろう。亡くなることはあるのかな。
まあむしろ適当に流行ってあの感染なんて。免疫ができた人がたくさん増えた方があ るかもしれないですけど、ちょっと乱暴に言ってしまう、
うん
うん、まあただね、あの医療体制のあまり良くないところでは危ないですよね、
こ
う
したって、今回まま病院行けない人が重症になってから来てね、亡くなってるって聞くとね、
うん、
うん、保険が効かないからお医者に行けなくって話、そういう話聞くとね、やっぱり、
まあ、そういう立場の人は危ないかもしれない、
ね、そうですよね、うん、日本でもあるんじゃないかなって思っちゃったりしますよね、
うん
うん、で若い人がかかるっていうしね、若い人であんまり病院行けないやっていう人もいたらね、ちょっと心配ですよね、
まあ、早く収束してくれることを願うしかないかもしれませんが、
はい、
はい、続いてまたちょっとスノーさんに爆発してもらうネタが残っておりまして、
はい、
漢字検定と白山会、
はい、白山会、はい、もうなんかあの、はい、でもなんかなんでしょう、なんて言ったらいいんでしょう、このインフルエンザ騒動とあと小沢さんの騒動で、
うん、でね、
ちょっと、うん、ちょっとなんかトーンダウンっていうか、うん、もうマスコミの目は映っちゃったんですけど、
うん、出てこないですね。
漢字検定はね、6月にあるんですよね。
うん、おうおう、
はいはい、
またで息子も受けるんですが、
うんうん、
あの本当今までに払ってきた、もう3回ぐらい、3回目ぐらいなのかな、受けるの。
うんうん、
もう既に払ってきた金返せって言いたいところなんですけど、正直
一回どれぐらいかかるんですか。
ね、2000円ぐらいはかかってますよ。
うん、
2000いくら、うん、でだんだん給が上がるに従って高くなるっていう、
うん、高くなるの、
うん、高くなりますね。
へ、
高くなるんですよ。準難級とかそういう、あの一番上の一級だっけ、
うんうん、
とかは、うん、あのいきなりは受けられないんですよね。なんか準難級を先に受けて、それをが通った人がまた一番上を取るっていう、
う
ん、そういうシステムになってるので、うん、最低でも2回受けなきゃいけない人、
ああなるほどね、
一番上に行きたい人は、
うん、
まあそんな感じになっていて、
うん、
それでね、あの検定料だけじゃなくて、うん、想定問題集とかが妙に高くて、
うんうん、あ、高いの、
結構高いんですよ。ただの漢字ドリルと比べるとだいぶ高い、
うんうん、おー、そうなんだ、
高いですね。
へー、
いくらか分かんないけど、あのうちの場合はだから、あの他の人がこう使ったのを貸してもらってっていうか、回してもらって、
うんうん、
あの消しゴムで消したりして、うん、
使った。なるほどね。
そういう意味では直接の被害はないんですけれど、それにしても高いよねって言ってて、
うん、
あともっと影響が大きいのは、あれをその高校の入試っていうか、ね、公立高校なんかでは、
うん、
県ごとにその何級資格持っていることとか、そういうのが入試の時の加算といいますかね、
うん、
点数の、うん、あのあれに基準 基準って言わないのか、なんかそういうのになってる、うん、結構、結構あり、埼玉県もそうなの、加算っていうか、それを、加算っていうか、それを持ってる、持ってないとねっていう話なんですよね。
公式に、
そうそうそう、公式に、うん、あると、多分ちょっと有利とかそういう話なんじゃないかと思うんですけど、まあ、内心に加算されるのかどうかよく分かんないんですが、うんうん、そういう風になってるそうです。で、でじゃあ、漢字検定なくするとかなとかって、ね、言ってるじゃない、言ってる、官僚といいますか、官僚じゃないか、大臣だ。いますし、そしたら今まで取ってた人とか、これから取ろうとしてる人とか、あるいは、受験のそういう受験そのものをやってるところはどういう判断を下すのかとか、そういうのが全くこう県からは僕の知る限りは何もアナウンスがなくて、それそういう中で漢字検定はまだやりますっていう、とりあえず6月は頑張ってやりますっていう話になった、なってるんですよね。
なるほどね。
それいい加減すぎないかって思うんですけど。
なるほどね。
まあ、結局、本当なんとか検定っていうのは僕はすごく嫌なんですけど、権利っていうか、権威じゃないですか。で権威に、はい、権威にお墨付きをもらうっていう行為にお金を払うと、はいはい、結局そこに利権が生じるから、まあ、僕のこれはもう邪推ですけれども、教育委員会に金払って認定にしてくださいと、
はいはい、
そうすれば持続的に受験者が増えるのでね、っていう、そういう可能性だってだけにしもあらずで、誰も言わないだけなのかもしれないし、本当にそう思いますよね。で、それに踊らされてる、親たちというか、なんていうか、教育者も、親も子供も、なんか、バカみたい。本当に、今度京都に帰省した時には、あそこの会館で、こう、この野郎と言ってきたいところなんですけど、僕にはか知らないんですけ
ど。ああ、なるほど、ね。じゃあ、スクランブルでもあれですね、例えば、写真検定とか。
ああ、いや、あるんですよ。
あるんだ。まあ、あるんだ。
ありますね。
ありますね。フォトマスターって言うんでしたっけ？
いましたっけ？あれはどこがどういう風にしてやってるんだっけ？全然知らない。
はい、確かフォトマスターとか言うんですよね。
なんだろう、通信教育の会社かな。なんなんでしょうね。あとは業界の団体で、これをあんまり言うと怒られるかもしれないんですけど、業界の団体で写真誌っていうのがあって、日記を言って
、はい、なんて
写真誌っていうね、資格があるんですよ。
あ、写真誌の誌ね。はいはいはい。誌や。誌
や。で、それは、まあ、営業写真館の、
はいはい、
の、お墨付けのため、お墨付けのための営業写真館の団体が、
はいはいはい。
主催してます。まあ、それは、まあ、全国にいっぱいある写真館で、技術の確かなところを、まあ、推薦しますよっていう意味だったり、その確かな技術がを全体的に平均にしようっていうことで、まあ、だいぶ大昔に始まったんですけどね。そういうのがありますけどね。まあ、それはいろんな団体っていうか、いろんな職業で絶対あると思うんですけど。
そうか。
ありますよね。
なるほどね。
なんか、漢字検定はね、非常になんか、すごい、うさんくさいとか、僕は想定問題集に出てくる、漢字がね、漢字っていう熟語とか、こう文章が、すごい古くて、こんな言い回し今しないだろうみたいな言い回し
が。ああ、そうなんだ。そんな感じなんだ。
そうですね。 司令官は撤退を意識しね、撤退を指揮したのか。
司令官って。
まず、まあ、撤退っていう言葉を、まあ、言わ表すとそういう風になるのかなとか思ったんですけど、なんか戦前みたいなそういう、漢字の、漢字っていうか文章、まあ、パッと目について、なんじゃこりゃと、こんな言い回し今しないよねっていう話をしたことが、あるんですけど、まあ、クイズみたいなもんなんじゃないとか言ってて、
だって撤退なんてね、別に企業が何かの分野から撤退してとか、そんなんでもいいわけですよね。
なんとなくね、本当、進め進め兵隊進めみたいな、そういう雰囲気 の、 あの言い回しが大げさに言えばね、想定も一緒にやってちょっと笑っちゃったりしたこともあるんですけど
ね、そんななんだ。
どうも漢字っていうよりは、あの現代の漢字とちょっと違う感じが、はい、しました。
なるほどね。
この辺がなんか変だよねって。しても、あの僕そういうの苦手なので、つい敵対視してしまうんですけど、そうそうテスト嫌いですし。
なるほどね。
ということもありますか。
はい、では、もう一つ白山会。
はい、あ、これもね、なんかすっかり民主党はこれで偉い目にあっていう、上に、お父さん辞めちゃった、
辞めちゃったしね、
辞めちゃったし、
最初はね、あの普通のなんていうんですかね、詐欺事件みたいな感じで言ってたんですけど、だんだん捜査が進むにつれて、国会議員でしたっけ、の口利きがとかいろいろ、
ああはいはいはい、
ありますが、なんかでも出てくるのみんな民主党っていうところは、ちょっとこれはこれで、あの、なんか変なこう感じがしなくもないですけれどもね、あの別な意味でね。まあまあ、ベスト電機さんとかそういうところ逮捕されちゃったりして、あれ、まあ、障害者団体がこういうのに使われてるっていうのは、ちょっと本当に障害者の関係者としては、男困っちゃうよねって。
ね、前の、ね、あの北海道の話もありましたけど、ね、本当そういうのを使うのって、ね、許せない。本当にそういうのが必要な人が、ね、白い目で見られるようなことになりかねないじゃないですか。
まあ、まあそうですね、まあ、すでにやっぱりどうしてもなんか世の中ってこう弱いところに辛く当たるところがあるんですが、それを逆手に利用する悪いやつもいるっていうのがまた、困ってしまう感じです。
なんか大の大人がっていう感じはしますけど、
あの、まあ、結局これ食品偽装とかと、ほら食品偽装って言いたく、なんかいろいろありましたね、あの、あれと似てる感じがして、まずお金っていう感じしなんですかね。まあ僕も、まあ、まずお金なんですけど、でも桁が違うような気がするし、
まあね、まずお金は、まあ、大体みんな一緒なんでしょうけど、
ね、なんかグレーだからいいやとか言って、にしてはちょっと不質だ、
そうですね、
なんか、
まあ、あと印刷会社ね、あれ、元印刷会社にいた人間としては
、はい、
そうか、
まあ、印刷会社って大変な会社なんですよ、実際、一番下だから、その流れで、こう、お金の流れでは一番下に当たるので、発注くれなきゃどうしようもないし。 という感じなの。
そうですよね。
で特に今に印刷厳しいらしいですからね。
でしょうね。なんで、まあでも頑張ってくださいってしか言いようがない。まあ、願ってください。
まあ苦しいのはでもみんな一緒ですからね。なんか、
はい、
その。自分だけ苦しいって思ってるわけじゃないのかもしれないですけど、踏み外しちゃったらっていう感じはしますよね。
まあ、警察はね、地検特捜部とか一生懸命やっているのかもしれないですけど、
うん、
まあちょっと、はい、なんで人ばっかりっていうのはすごいになります僕は、うん。
まあ、でもなんか結局そういうのって大きなところで見たら自分たちの首絞めてるだけのような気がするんですよね。
はい、うん、
で
社会的なシステムのなんか崩壊させてしまっているような気がしてならないのですが、
うん、まあ、あとはその、まあ、漢字検定にしてもこれにしても、あの、子供たちへの影響って大きいんじゃないかなって気がする、うん、ね、やっぱりニュースとかでもね、うん、あの、こう、一応、あ、こういう抜け道もあるんだみたいな、
うん、
あれになっちゃう。これでうやむやになってしまっていると、うん、やっぱり、
うん、
あんまりないので、ちゃんと解明して、
うん、
裁くところは裁いては欲しいんですけれども、その裁き方にも怪しいかもしれないし、うん、とか思うと、なんかますますダークになってしまうん
ですよ。で、そういう子供たちが次の社会を作っておくわけですからね、なんか、
うん、
本当になんか今、大人がいい加減にしてると、本当にこの国をダメにしていくような。から次へと連鎖していくような気がするので、ちゃんとしていかないといけないんじゃないかなと思います。
はい、
でね、そういうことなことを言える私じゃないです
あの、そうね、まあ、できるだけ、まあ、まあ、真っ当に頑張りましょうというくらいしか私たちペーペーは言えないんですけど、でもね、まあ、ちょっと暗い話が続いたので、ちょっと明るい、明るいって言えるのかどうかわかんないですけど、娘がね、
はい、
オバマ代表がさって言うんですよ。
はい、
あ、オバマ代表って
代表
ってとか思ったんですけど、なんかね、最近その担任の先生がニュースをね、ちゃんと話をするみたいなんですよ。
うん、
ああ、なるほど。
自分が小学校に2年生の時って大統領の名前知ってたかなとかって思うんですけど、少なくともアメリカの大統領の名前までから知らなかったと思うんで、首相、自分の国の首相ぐらいは知ってたかもしれないですけど、
はい、
なんか、理解してるかしてないかは置いといて、とりあえずそういう話をする時間があるみたいですね、今。
なるほど。
うん、
ありました、そんな時間。
息子は1分間スピーチっていうのが何年かぐらいからあって、
うんうん、
まあ、それはあの子供が好きにするんですけども、
うんうん、
まあ、だから政治ネタを言う子供もいたらしい、政治とか社会ネタを言う子供もいたらしい、先生があんまりそういう話ではしてないような気がしますね。やっぱりそれは担任の先生とかの考え方なんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。
まあ、あるいは学校として取り組もうとか、そういう、あれがあるのかもしれないですけど。
うん。
いや、なんか、なんだろう、こう、子供扱いしちゃいけないとか言いますけど、
ああ、はい、
そういうのを、ね、分からずとも触れさせておくのは、
うん、
かなとかっていう、たまたまそのテレビでそんな話をしてるところにニュースで
こう、はい、
オバマさんが映ってたらしいんですよ。 で、うん、この人かもしれないみたいなことを言ってて、分かってんだか分かってないんだか、よく分かんないけど、みたいな話をしてて、まあでもそういうのを学校でやってくれてるっていうのは、まあいいかなとは思うんですけど、でも逆にそういう社会に目を向ける子供が増えてきたら、さっきの話に戻っちゃいますけど、いい加減なことしてると子供たちに伝わっちゃうかなっていうのもあるので、
まあ、そうですね。
ちゃんと真っ当にやって子供たちのいうのを見せてっていうね、はい、両輪でうまくいい方向に進んでくれるといいなと思っております。
はい、はい、
ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。